ゴスペルシードの
ほんのりカフェタイム。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のゴスペル風の響きはゴスペルシードです。今日もいろいろなお話を聞いていただいて、ほんのりしていただければと思います。それでは早速1曲目、風の響き3週から作詞作曲長野みぎわさんで詩編47、お聴きください。ということで、今日はあの3月の11日ということで、くしくもですね、まあ、3.11 あの東日本大震災が、起こった日だったんですよね。はい、まあそんなことでですね、あの時どうしてましたかみたいな少し話をしながらですね、振り返っていきたいと思うんですけれども、
はい、
たっくんはどうでしたかね。
5年前なのでまだ東京に来てなかった、うん、時でして、
はい、大阪ね、
そうですね、大阪にいまして、大阪でそのニュースを見まして、
うん、
でもうまさにその面接受けて、で次の仕事が決まるか決まらないかぐらいの時だったんですよ、
う
ん、
なるほど。
でなのでそれに伴ってそんな大きな地震が起こって、
うん、
で首都圏もなんか交通網も完全に麻痺してる、すごい大変みたいな、
うん、
もう震災、うんのあった、もう本当に震源地の方はもっとすごいけど、
うん、
もう首都圏も大変なのに、この状況で本当に状況できるのかなみたいなところがすごくあったんですけど、
うん、
でもまあ首都圏はまあ一応交通も復活して、
うん、
で、なんか放射能が飛んでくるから東京も危ないとか、そういうなんか、う
ん、まあ、いろんなこと言われましたよね。
噂は出まくってる中だったんで、うん、実際にその被災地に対しては本当に映像でしか見たことはないお話だったんですけど、
うん、
今でも本当に長い間大阪でも特集組まれてましたので、
うん、なるほどね、
すごく鮮明に覚えてます、うん、
まあその前にはね、神戸の阪神
淡
路大震災がありましたしね、
その時は私は、うん、小学校1年生
と2年
生ですね。木造アパート、あ、木造一軒家に住んでました、
うんうん、
でそれで、2階に母と父と一緒に寝てたんですけど、うん、あまりにも揺れてガラスも割れてとかするので、
うんうん、
この子だけは守らなきゃっていう形で、なんか親が上から覆いかぶさってくれて、でもう揺れた瞬間夜だったんですけど、
それ
揺れ、明らかに何かわからないことが起こってるっていうのだけは分かった、
ねえ、
朝見たみたいな、
ねえ、夜中だったんですもんね、あの時は、本当にまあとっさのことで、あっという間の出来事ですからね、はい、地震っていうのは、本当にいろんなね、ことがこう起こったわけですよね、まあ東日本大震災は地震だけじゃなくてね、津波も、
ね、
あとね、福島は原発の問題も、津波からの原発の問題もあって、もう被害が非常に長引いたんですけどもね、 本当にそういう意味ではまだまだ終わってないなっていう感じがしますけどね。はるみさんその時何してました
か。そうですね、当時まあ今6歳の息子が1歳だったんですけれども、うん、5年前ですよね。
そうですね、
うん、本当1歳でした ね、 でも今そうですね、このゴスペルシードの所属ミュージック会社ですか、うん、の方のアレッチニカーミュージックっていうと事務所の方でですね、うん、お仕事してまして、社長夫人をうちの、うん、息子を抱っこしてて、うん、で私もこれは並々ならぬ揺れだと思って、うん、キッチンの方でちょうどお昼ぐらいでしたからちょっといたんですけども、うん、離乳食の準備かなんかしてたのかな、はい、でもね、あこれやばいと思って、うん、デスクの下にパッと、ね、入りまして
隠れてね、
はい、はい、それでまあ大きいデスクの方には社長夫人とよし君うちの息子がこう、うん、すぐ近くなんで私はこっちのデスクの下に潜ろうと思って、うん、そしたらなんとも本当に私のデスクにヨシ君も社長夫人入ってきました。もう頭隠して尻隠さず状態でですね。
あ、まあ、はい、とりあえず頭だけ守られればね、
え、それで何があったんだと思ってもう怖くて私、うん、半泣き状態、
うんうん、
でまあその後ですねエレベーターは危ないので、うん、何があったのかわからないので隣に電気屋さんがミュージック会社の隣にありますので、うん、はいはいはい、ちょっとテレビ見てくるわっていうことで、
あ、まあ、私階段を事務所にテレビないのでね、
ないのでね、
はい、
まあ、そしたら東北の津波とどんどん流されて、
うん、
は半端じゃない地震の映像が、
うん、
を見ましてですね、うん、それでまあ東京は大丈夫かどうかちょっと、
うんうんうん
うん、調べて、でその後ですね安否確認で、
うんうん、
いない、いつもこう、うん、訓練されてましたからね171 で、 でうち主人とまあリーダーのよさんですけども、はいはい、まあ、大丈夫かって大丈夫だ、うん、でうちの娘がねずる休みして一人でいたんですよね家に、それがね心配で、
うん、
そしたらまあベッドにしがみついてギャン泣きして
もう古いアパートだったしね、
古いアパートだったしですね、うんうん、まあ、帰ったら泣いてましたけど、うん、うちはもうその後、まあ、冷静に仕事にちょっと発注業務とかありましたのでやってたんですけれども、私たちちょっと真面目すぎますって帰りましょうということでもう帰りましたが、はい、途中もベビーカーでこう、あ、もう商店街が、うん、こう、あの東京高円寺の商店街は、うん、全てもう看板落ちて崩れちゃってる。
結構やっぱりねそこまであったんだね、
はい、うん、もうがれきだらけのところベビーカーで何回か余震ありながら、
うん、
まあ、商店街通って帰るしかないですけども、
うん、
ね、まあ、せめてベビーカーですね、まあ、うん、ちょっと寝せられないので、
うん、
抱っこして、ベビーカーにはまあ落ちても大丈夫なものを荷物とか乗せて、うんうん、まずは娘が待ってる自宅に帰りましたよね、
うんうん、
はい、
ね、はい、ということで、またですね、曲を挟んでその話をしたいと思いますけれども、
風の響き3週から作詞作曲太田恵里沙さんで勝利です。どうぞ。
新しい日々
はい、で私はあの千葉の方にいたんですね。でちょうど車に乗ってまして仕事 で、うん、で信号待ちをしてたら急に揺れ出したんですね。で信号機がだんだん大きく揺れてきて、これはちょっとただごとじゃないということで、すぐ道路脇に車を寄せてしばらく様子を見てたんですけども、まあ、電話はもう繋がらない、もうこれはちょっと大変なことになったぞということで、まあ、事務所の方に戻ったら、もうやっぱりみんな外に一度避難して戻っていたところで、私の机の、書類の山がドドドッと崩れてましてですね、誰も拾ってくれてないという状態だったんですけども、まあ千葉もその建物の被害というのはあんまりなかったように思うんですけども、やはり埋め立てですね、埋め立て地がひどかったんですね。で、まあ、当然電車が止まってたので帰れないということが分かり、で、まあその日はもう何ですか、会社に泊まるということで覚悟したんですね。でまあさあ椅子のところで寝ようかなと思ったら電話が来て、で、まあ、通信業をやってたので通信会社の、関係ですから、電柱がどうも倒れたと、浦安の方でね。で行ってくれないかって言われて10時ぐらいですかね、もう一つ別の地域でやっぱり倒れたっていう情報があって、で途中から二班に分かれて行ったんですけど、我々浦安に行ったんですね。そしたらその14号線っていうのが千葉から、東京から千葉までこうは走ってるんですけれども、その道路が混んでて、でその道路に出るまでのその脇の道路も全部渋滞してるんですね。で人がもうその都内からどんどんどんどん歩いてきてるっていう、こう状況 でこれはすごいことになったなって、ますますそれでこう感じましてね。で現場に着いたのが、浦安がその14号線を越えたらもうすぐだったんですけども、すぐに行けたんですけども、明け方ですね、結局行ったのが3時ぐらいだったと思うんですけど、そしたらだんだん明るくなってきて見えたのが、もう電柱が半分以上埋まってて、高さがもう半分以下になってたっていう、でマンホールが人の高さぐらいまで飛び出してるっていうようなね、やっぱりその地盤の弱いところはそういう液状化現象で凄まじいことになってましたね。でまあ幸い倒れてるっていうのはなかったんですけども、そういう電柱が埋まってるっていうことでね、まあ、この地震の凄さっていうのを私も体験したんですけども、それじゃあ次の曲いってみましょう。
風の響き3週から作詞作曲長野みぎわさんでリバイバル。
あなたと共にいるこの旅は皆主の技を見るであろう。私があなたと共に行うことは恐るべきものである。夜が明け染めて光が
ちょっと話は、まあ、変わっていくんですけども、5月のゴールデンウィークにちょうど仙台にね、はい、招かれてるんですね。
行ってます。
で仙台に行くのも実はその3月11日があって、4月にですね私たちがその慰問コンサートということで行って以来なんですよね。で今回はまたそれとはまた別ですけれども、仙台の方で、デイサービスセンターの方に招かれて行ってくるので、 それからもう5年ですよね、どういう状況になっているのかなからをこう見ていきたいなというふうに思いますしね。
そうですね、コスペルを通して、そうですね、共に励まし生きる、
そうですね、
分かち合えたらなって思いますよね。
思いますしね、やっぱりもういつかまた行きたいっていうずっと思いがあって、まあ、5年経ってしまったんですけどね、まあ、郡山と仙台もねちょっと行ってこようかなと、路上ライブもねできたらいいなと思ってるんですけども、郡山もちょうどね個人がスタートするとあの児童養護施設がスタートするということで、多分タイミング的にもいい時かなと思うんですけれども、その時にね郡山でやっぱり路上ライブもできてちょっと訪問もできたらなというふうに思ってるんですけども、はい、まあ、そんな予定をしています。それじゃあ次の曲いってみましょう。風の響き3週から作詞作曲ジョイさんでメッセージお聞きください。
悲しい人も泣いてる人も顔を上げて、悩んでる人も苦しい人ももう大丈夫、一人じゃないよ、あなたを支える人がいる、心の奥まで光が差し込む、あなたは変わる言葉一つで、だから手を取って今すくい出そう、
はい、ということで、まあこの春だんだん暖かくなった季節ね、花粉症の方にとっては大変だということですけども、またぜひ再来週ですねお耳にかかりたいと思います。
今日はゴスペルシードがお送りいたしました。最後までお聞きくださりありがとうございます。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちいたしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。明日はカム&ワーシップの皆さんです。それでは
さようなら。